宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。今日すごく東京地方天気いいですね。
いいですね。でも風が冷たいね、やっぱり、ね、
風がまだねちょっと冷たくて、ね、まあ春うららの日があったり急に寒くなったり、
ちょっとコートは脱げないね。
ちょっとコートはまだ脱げない感じですね。
そうですね。
でもだんだんまあ春めいてきましてね。
そうですね。
梅はもうそろそろ満開っていうか散ってそろそろもう、ね、桜の季節に入ってこようというところですもんね。そうした中で日経平均大引けなんですが、はい、9円22銭高。
株は上がると火曜日だから、
はい、
上がってるじゃないですか、
はい、
なんか下がってるのはあのニュアンスだったね今。
そう聞こえましたですか、9円22銭高、9899円8銭一時はですねなぜそういう声になったかって言ったら一時は1万11円、
本当に滑り出しはいいんだけどね、昨日も同じでしたね、ほとんど似たようなパターンですねこれね、はい。
で最終的な値上がり銘柄数、まあ、これまだ、引けてすぐのあれデータなんで、ちょっと変わるかもしれないんですけれども、はいはいはい、値上がり銘柄数が553、値下がりが926とですね、前日段階では値上がり銘柄数が1000を超えていたんですけれども、
はい、
逆転しちゃいましたよね。
やっぱりどうしてもね、あの1万円のところに来てる、日経平均が1万円のところに来てますからね、はい、これ高値計画が出るのはもう当たり前ですよね、
うん、
あの戻り売りっていうのはもう当然あると思いますから、はい、積極的にこう上をね買っていくということはちょっとできませんもんね、
それで今日は とにかくですね、はい、まあ、市場サイド専門家等々はですね、まあ、日銀の政策決定会合、
はいはい、
これの結果がですね、ひょっとしたら金融緩和をまた一段と進めるんじゃないかと、そういうようなところを期待してて、上げてたってんですけれども、
いやいや、それ期待してるっていうのはちょっとおかしいでしょ、期待してる人が私は愚かだと思いますけど、期待しないですけどね私なんかね全然。
あ、じゃあ例えばですね、そういうことを背景に、まあ、先物から買われて、
はい、
全部上げてですね、それで5番に入ってもそれ1万11円つけたわけなんですよ。
そうですね、
となってくると、うん、北浜さんはそんなところを鼻から期待してないから、
いや期待してないってね、
はい、
これね、こうね、日銀がどう考えるかって予測するという人は、まあ、ほとんどだと思うんですけど、はい、専門家もそういう予測してますけども、うんうん、これねちょっとね間違いやすいんですよね、ということはどういうことかって自分の希望が入っちゃいますからね。
あ、
ですからそうじゃなくて自分が日銀総裁だったらどうするかっていうふうに考えればいいんですよ、
うんうんうん、
ね、そしたら先月、
はい、
方針変えたばっかりだから、
うん、
今月はですね、うん、早速またさらにね、緩和するというふうに言わなくてですね、うん、様子を見るというかね、
はい、
そんなふうにするのが当たり前でしょ
う、うんうん、
ですから、今回ですねさらなる、緩和がねあるんじゃないかなって予測は自由ですけども、うん、ちょっとね自分の都合が良すぎる、ね、予測じゃないかと思うんですけどね、ですから失望はねちょっと失望してるのがちょっとおかしいと思うんですけどね失望するものじゃないと思いますけどね、
はい、どうしてもその先を予想すると、
はい、
自分の希望的なものっていうのが、排除しよう排除しようと思っても入っちゃいますよね。
それはありますよね、ですからまあね今の段階のところはそれほどねその影響しませんけれども、
はい、
もっと高くなった時にね、そういうそのなんですか希望的観測っていうのがね非常に強くなってきますから、うん、
はい、
まあ、あのリスクが高くなるということにはなりますから、
うん、
今のうちにね備えないようにね、はい、心を戒めておく必要があるかなと思いますけどね、
ありがとうございます。今日の番組はそれを聞いただけでもやめましょうか。
福井さんに言ってるわけじゃないんだけど、
はいはいはい、今日その日銀の政策決定会合の終わった後のですね、はい、発表があっていうことなんですが、その成長基盤の強化融資制度これは拡充すると、
うん、
融資枠現在3兆5000億円なんですけども2兆円増やして5兆5000億円にすると、
はい、
で、まあ、制度をですね利用するための受付期間これも、まあ、長くしようと、 成長企業にですね、厚い金融対策というんですかね、なんていうんですかね、はい、そういうところにしたと。ただその、金融政策に関しては、まあ、今も言ったね、はい、追加金融緩和、はい、皆さんが期待していた、それを見送っちゃったと。
見送っちゃったって言えんけどさ、はい、なんか見送って残念なこと言うたら当たり前じゃん福井さん、先月やったばっかり。私が日銀総裁だってね、慎重に言いますよと思うけど、しばらくね、うん、やっぱり様子を見なきゃって、そうなりますよね、米国の状況をまだ、2月のね、3月のあれ、はい、米国だって答えは出ませんからね、うん、ですからそれを考えるとですね、しばらくね3ヶ月ぐらい見るという形になりますよ、
うん、だから難しいのはですね、はい、確かに言われればその通りであって、別に、
もうその通りだからそれでいいじゃん。
いや、僕も個人的にはそんなもんでやるはずないなと思ってましたよ。
で、それほら、そう思うでしょ。
でも、まことしやかと言いますかね、はいはいはい、市場ではそういうこと言われていて、まあ、個人投資家の方々もね、まあ、そんなことは思ってないのかもしれないですけれども、はい、上がった上がったと。ね、
それはね、福井さん違う、はい。個人投資家はそう思ってない。私と同じ考えだと思います。
そうでしょうね。
そうじゃないのは業界の人たちが、うん、おかしいんだってね、うんうん、アナリストだとかね、うん、そちらがおかしいんだ
よ。うん、で万が一ですよ、はい、じゃあ金融緩和追加的なものがあったとすると、
はいはい、
でまあそれを見込んでですね、1万円を超えてきたわけなんですけれども、はいはいはい、なかったじゃないのと、やっぱり9000円台だっていう話になったら、やっぱり1万円の壁って厚いんでしょうかね。これ
1万円の壁は確かに厚いですけど、はい、これはね、一挙には抜けないものですよ。だって1万円っていうのはほら、うん、非常に切りが良すぎるじゃないですか。
切りいいですよ ね
1万1000円とかさ、はい、950円とかさ、はい、そういうのに比べればもう本当に、うん、明確なね、大きな壁ですから、うん、どうしてもね意識しちゃいますよね、はい、だから意識せざる壁ってのはないわけですけど、壁だからね、うん、意識しちゃうんですけど、うん、まあこれそういう意味で言うとやっぱり抜けにくいというのは確かですけど、うん、まあ抜くのはまあ、近いですよね、
うん、それでですね、はい、まあ先週の金曜日、はい、これが160円も上げてですね、まあ、その前が190
円、そうそうそう、ね、驚くべき上がり方でしたね。
その時に1万7円をつけてんですよ、高値で。
はいはい、そうでしたね。
で昨日ですね、
はいはい、
昨日はまあ安かったんですけれども、瞬間的には高値1万21円をつけてると、で今日は1万11円をつけてるんですよ、
はいはいはいはい、これは僕ね、やっぱりね非常に賢明な動きだと思いますよね、はい、1万円乗ったって言って、まあ新聞とかねそういうのはちょっと興奮気味ですけど、うん、
はい、
ちょっとおかしいんじゃないかと思いますよ、私に言わせればね。
どういうところでしょう。
だって1万円乗ったからさ、次1万1000円台、1万2000円台、1万3000円とこれまで出てきますけど、私に言うとちょっとね能天気すぎんじゃないかと思いますよね、
うんうん、
だってさっきも言いますけれども、はい、一つの目標圏に来ますとどうしてもね足踏みしますって。で利口な人はね、うん、だってここの番組でもこの低いところでいろいろ銘柄言ってきてるわけですから、
はい、
それは十分すぎるぐらいに上がってると、十分上がってると、いうことになりますとね、はい、そろそろこうリグっとこうかなという人も結構いるわけですよね。
じゃあむしろ
考えなきゃいけないですよ。
むしろこの段階で足踏みしてる時に、はいはい、これ以上先に行かないというふうにちょっと考えを変えて、はい、リグっちゃおうっていうのがいいわけですか。
いやいや、それは
そうじゃなくて、
それはしなくていいと思いますね。でもね、中にはリグ人もいるわけですよ、はい、当然、
はい、
いいところまで来ちゃってると、うん、1万円のところ限界じゃないかなとかね、はい、見る人も当然、結構おられますよね、
うん、
ですからそのために足踏みしてるわけですから。だって、うん、前場強くて5番ね、それが上げ幅が縮小、急激に縮小すると、昨日もそうですけど、
はい、
典型的なね、うん、高値警戒なわけですからね、はい、ですからまだ高値警戒のうちはいいんですよ、
うん、
どういうことになるかというとね、厳しい状態で考えますと、
はい、
高値波乱っていう形になるんですよね。で今のところ高値波乱ではないんですよ、
うん、
高値足踏みなんですよ、結局高値でね、うん、ですから、高い山にさ登るときにさ、
うん、
なんか空気が薄くなってきてね、
うん、
なんか1メートル進むのもさなんか時間かかるとか、雪山なんかでやってるじゃん、テレビでよくやってるじゃないですか。
ありますね。
ね、
チョモランマとかそういうところでね。
酸素が足りなくて、はい、もう3メートル進むのに3時間かかったとか、なんかね、こんな感じでしょ、
はい、
見てる方としてはさ、いや、そんなすぐパッと走っていけばいいんじゃないのって思いますけど、うん、そうならないでしょ、
はい、
だからそれはね、でも後退してるわけじゃないですからね。
はい、
ですから今のところ交代はしてないんですよ、結構ね、うんうんうん、ですからそういう意味ではね、まだ様子を見る必要がありますけども、
はい、
交代してないということを考えるとですね、売り場ではなさそうだなと、まだ持続 OK だなと、むしろね、
はい、
買える銘柄も結構多いなというふうな感じで見ますけどね、足踏み OK ですよ、
うん、
はい、足踏みも OK ですよ。足踏みなんですよ
今。確かにね、今日は先ほど申し上げましたように、前場の引ける段階では値上がり銘柄数が100を超えてて、
はいはいはいはい、
で締めてみたらそれが553、
はいはい、
で値下がりの方がこれは100で1000ですね、1000を超えてて、値下がりの方が926と1000に近づいてきたと、
はいはい、
むしろこれ買い場と考えたらいいわけですかね、下がった方。
いや、急いで考え
ない買うこともない。
まだまだだって日経平均で下げてはいないんだから。
あ、そうです
ね。全般に比べれば下がったっていうことにな
って。ちょっと難しい、難しい。難しい相場ですね。
そうそう、高値圏のところ難しいですね。足踏みの状態は、ここでね、パカッと落っこってくれれば、それいきますよ、と。うん、いうことが言えるんですけど、
うん、
まあ、今のところあやふやなところではありますよね。
あ、ちょっと本当あやふやでどうしたらいいのかって感じがしますよね。
そうなんですよね。
それでね、
毎日買えなくたっていいじゃないですか。毎日か、毎日買えばですよ、毎日買えばですよっていう人、ちょっと 2,3 日ね、難聴だった方がいいじゃないですか。でもいいじゃないですかね。
もうまあ、
今日も掘り買えば、掘り、今日も買えばって、はい、その方がおかしいでしょ、福井さん。
おかしいですね。
そうです
ね。で、先週あたりからですね、
はいはい、
で、北浜さんはどちらかといったら、まあ、警戒と言いますかね、
そうですよ、
そのスタンスでっていうようなことを、その前からも言ってましたけどもね。
だから日経平均ほら、一番
よく、いや、でもね、でも、おっしゃいますけどね、
はいはいはい、
じゃあ私も言わさせていただければ、じゃあこの間ね、
はい、
ガンガン日経平均上がってきたんですよ。
はいはいはい。
もちろん、買いたかったのに失敗したなと思ってる方いらっしゃると思うんですが。
だから、買わなくてよかったと思う人もいると思う。伸びねえなとかさ。
ああ、そういう意味だよね。
そうですよね。うん、だから今はね、二段構えが大事ですよ。
はい、
第二夫人。
うん。
第二夫人を大事にしなきゃいけないですよ。福井さん、第二夫人持ってる？
いや、そういうね、倫理的にね、まだ昼間ですから。
はい、いやいや、夫人って、人って、ね、人っていう意味じゃないからさ。
軍隊の、敷物の府にね、
そうそう、
陣の陣です
よ。自分の願望をちょっと感じさ、読んじゃない？
なんだ、もう頭夫人、第二夫人にこう渦巻いちゃった。
だから、
はい、
今は、
はい、
現在のところでね、買うとすると確定、はい、私は悪くないと思いますよ、
うん。
でもね、第二夫人っていうか、下にね、
はい、
もう一度ね、
うん、
差が後退するってことありますから、
うん、
そのためのね、
はい、
予定を組んでやるというのは OK ですよ。非常にいい状況ですよ。
まあ、第二の防衛ラインとまでいかないまでも、常に新しい次なる作戦を考えておかなきゃいけない。
第二戦をね、想定しておくんですね。
あ、
そしたら別に、例えば今日買っても明日買ってもいいですよね。
うんうん、
だから第二夫人大事。
はいはい、
第二夫人も大事。第一夫人も大事だけどさ、
ええ、
第二夫人を用意してくれるわけです
よ。
これ聞いてる人は誤解しないでくださいね、第二夫人って。
そう、僕は誤解しましたからね。
福井さん、なんでそんな誤解するの。
何言ってやんだよ、昼間から。要するに、第一の作戦、第二の作戦ですね。
そうそう、で、買うラインね。
はい。
ラインのこと。
ラインのね、具体的に。
だから今は戦略的なね、
はい、
なんでしょうかね、二階買いっていう形です、
うんうん。
普通はね、二階買いとかいう名前良くないわけですよ、ね、
はい、
ですけども今はね、うん、ちょっと交代したところで、
うん、
買うっていうのはいいわけですね、
はいはい、それで北間さんの頭の中ではないと思うんですけれども、
はい、
その第二の作戦っていうのはですね、
は
い、万が一の時にもう売っちゃうっていう作戦もこういう水準ってあれなんですかね、難しいところなんだけど。
いや、今はね、
はい、
それ私はね、
ない
あんまり賛成しないですね。
あ、
今はもう全くね、
はい、
買いがいいですね。要するにそれは一時的な、うん、要するに調整ということは、だからそれが第二夫人とかですよね、
はいはい、
ありえますから、うん、そういうふうな作戦いいと思うんですけど、
うん、
基本戦はですね、はい、やっぱりね、東京市場復活ですから、
うん、
ここのところをね忘れないようにしないと。つまり株で大事なのは大局観ってあるじゃないですか、
はい、
大局観が大事ですから、
うん、
そういう意味で言うと大局観はね、もう上向きという形でよろしいんじゃないでしょうかね、うん、まあ銘柄によってね、
はい、
上向かないっていうのはあるけどね、
うんうん、
あるんですけど、
はい、で先週なんかはね、
はい、
まあ、日経平均の話なんかしてもしょうがないって言ったけど、そういう意味で言えば、まあ、対局感を表すのは日経平均であって、ね、それをやっぱり見とくのも大事なことであって、で今の北浜さんの対局感から言えば、
はい、
売り時期でも何でもなくて次の、
はい、
まあ、第二の作戦としても買う作戦を頭の中に入れて臨んでくださいと。対局感
として上向きというのがまずありますからね、
うん、はい、
そういうことですよね。
あ、安心した。
ああ、そうですか。
ええ。
いやいや、
じゃあもう、とりあえず、個別銘柄の話、次行きましょう。
ああ、そうですか。
やっぱり個別銘柄です、はい、株は。
ね。
ね、
そうです。だって何を買うか、どう対応するか、そう、何を買うかというにつきますからね。
つきますよね。
そうですよね。
日経金が上がろうが下がろうが、自分の持ってる銘柄さえ上がってくれれば、
そうそうそう。
ね、
もうそういうことになりますよ、ね。
はい。
日経金があってさ、自分の銘柄が下がったら楽しくもないし、悲しいよね、かえってね。日経金上がれば上がるほどさ、もう悲しいよね。
そうですよね。だから、北山さんと僕はね、株が上がると買うなんて落ちてる人がいたら、バカ言ってんじゃねえ、俺の中が落ちたなんて言ってね。
そういう方もいらっしゃるでしょう
か、ね。いらっしゃるね。可能性もありますしね。
はい、そうですね。
だから、だからっていうよりも、次のコーナーでですね、個別銘柄いろいろ、また北山さんにお話を伺っていきます。
行きましょう。
お知らせです。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W はこれまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は1本 13,650 円、送料代引き手数料は700円です。お求めは電話 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。なお8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということで、ここからはですね、
はい、
北山さんにいろいろ個別銘柄の話を伺っていこうというコーナーです。
はい、
先週はですね、はいはい、具体的な個別銘柄として、はい、豊田通商、
はい、やりましたね、
はい、上げていただきましたね。豊田通商、先月のごめんなさい、先週6日に上げたんですが、はい、7日の初めのスタートの値段を見ますと、1578円でしたね。
そうでしたか
ね。はい、
1578円、
はい、
ええ、
それがトントントンときて1600円台の後半にまでもう来てしまってですね、
今日は81円の高値があったです
ね、はい、1600、そうですね、81円の高値が先週末にあって、
ええ、
今日でも、まあ、それから2円ほど下がったところが高値になってですね、
78円79円
ですね、はい、
これほら福井さん見ていただくといいですけど、はい、先週のところはさ、非常にラッキーでしたよね。そのこう下がったところを狙ったわけですけど、次の日も下がったところがスタートでしたから、
はい、
もう本当にきれい、これほら本当にね、リスナーの人にちょっとお見せしたいぐらいですよね。
はい、
移動平均線のところまでちょうど下がってるでしょ、
うん、
これちゃんと見てくださいよ。
見てます見てます、
ね、このところ下がったところだから、もう本当にいい買い場だったってことですよね、
うん、
理想的な。
そうですね、だからその日に、7日ですね、次の日って言いますと、はい、その日に安値が1576円、スタートが1578円でしたけれども、はい
はい、
その1576円で買えたらですね、100いくらね、
まだその数日か経てない1週間ですからね、
はい、
ですからこう、なんですかね、上がり方がいいですよね。
上がり方はそうですね、
極端な動きじゃないですけど、
はい、
堅実性があるじゃないですか、
うんうん、
幸いほらさっきも言いましたけれども、
はい、
ちょうどね、落っこったところで買えてますからね、
うんうん、
これが理想的な買い方になりますけどね、
はい、
全部がこうなってくればいいことはないですけどね、
うん、確かにその前の日その3日間ぐらい見てますとね、
はい、
下げてんですよね。
そうなんですよ。で番組の時も、ね、下げてるところを、
はい、
あえて言ってるわけですね。
あえてそうですね、その番組の日は24円安でしたからね。
ああそうでしたかね、
はい、
はいはいはい、
あえて言ってるって、はい、それで行っちゃうのかよと僕なんか思ってたんですけれども、25日の方向線移動平均線がありましてね、
はい、
それに、引っかかるところで止まって戻ってきてるんですよ ね、
そうですね。こういうのが一番こうありがたいですけどね。
ありがたいです、
分かりやすいですもんね、
ということで8015の豊田通商、先週の銘柄はそういう結果でありましたんですけれども、これはまだまだどうでしょうか。
まだいいと思いますよね、
はい
はい。
それで、前の週のその前の週ですね、
はいはい、
2月の28日になりますでしょうか、4186、 東洋大岡工業、あ、ごめんなさい、東京大岡工業ですね。はい
は
い、
2
月の28日ですかね。29日の値段が1853円で始まってます。
はいはいはい、はい。
それがどんどんこれも来てるんですよ。
1986円
来ましたね、昨日。
これもほらね、はい、ちょっと下がったところを狙ったわけですけど、うん、その前日というか番組の前日あたりからね、はい、下がったところですから。
そうですね。
それで翌日も少し下がりましたけど、まあそこからね、緩やかに戻ってくれて、うん、結局ね、1986円まで戻ってく
るんですね。でその当日この番銘柄注目してるとご紹介した当日は28円安だったですからね。
ああ、そうでしたかね、はい。
でこれも、先ほど言いましたように、移動平均線25日これに引っかかるところでまた戻るんですね。
ああ、そうですね、そうでしたね。それから数日後ですけどね、はい、いい感じでこれ分かりやすいですよね。だからね、
分かりやすいですね、
だからね、25日移動平均線まで落っこちればね、はい、止まるとはこれ絶対的にはありませんね、はいはい、ありませんけれども、うん、まあ、今の相場はね、うん、そこで止まったりちょっと割り込むぐらいでね、うん、進むというのが多いんじゃないでしょうかね。もちろんその銘柄に言いますよ、はい、その銘柄の選び方の、まあ、根本というのは外さないといけませんけどね、はいはい、
なるほど、
いいですよね、
でじゃあもう一つ言っちゃいましょう、
はいはいはい、
あの2月の21日クラリオンというのをですね、
クラリオン、
クラリオン、
やりましたよ、
2月の21日クラリオンが6796、
はい、
クラリオンガールだなんだかんだって、だからそういうことばっかり北山さんがおっしゃってるから第二夫人って言うと僕は変な風に考えちゃうんです。
ああ、それはね、はい、ちょっと想像がね今一つ貧しいですね。
すいません、
第二夫人だからね、
はい、であのクラリオンですけれども、はい、次の日の22日がですね、はい、168円で始まってますね。
あ、そうだっけ、
はい、それから来て178円ですね。
ちょっとあれだね、横ばってるな、これ
10円横ばってますけど、
ね、そうですね、1位高くなりましたけどね、はい、はい、まあでもこれからも楽しみですよ、これもね、
うんうん、
はい、
これからもまったり楽しみということですね。
そういうことですよね。
ですからこの、まあ、クラリオンは横ばってはいるけれども、まあ、当然全体相場もそうなんで当たり前だなんて言われちゃうかもしれないんですけれども、まあ株価も低位にの水準ですね、
はい、
じっくりという感じで、
そういうことですね。
それ以外の前の3週4週に当たった銘柄は、はい、これもプラス、
はい、
気持ちいいですね。
いいですね、やっぱ春ですよね。
春ですよね、いや気持ちいい。
もうこの番組から春がね、はい、来るという感じが一番いいですもんね、
はいはい、でもっといい春がですね今日なんですよ、
は
い、北山さんのカセットの今日は発売日なんですよ。
そうですね、この前あの含みましたですね、
はい、はい、でその、まあ、タイトルの方が今から間に合う上昇株はこれだ、
はい、
北山先生のゆっくり仕込んでじっくり待てるお宝銘柄決定版ってことなんですが、でいつも私ですね、はい、その発売日の近くになりますとこれまでの北山先生のカセットを全部チェックしてですね、どういう銘柄を上げてどういうその後の値動きをしているのかやらさせていただきます。
はあ、はあ、いや日頃さ、まあ、その仕事しなくたっていいじゃん福井さん、
はい、
そんな仕事しなくていい。
いや私もあの一旦の責任はありまして、
あ、そうですか、
まあ、最終的なご判断は株の買う方の方に委ねられるってことなんですけども、はい、それで11月のですねカセットの中身をちょっとチェックしてましてね、
はいはいはい、
その時にトリドール、まあ、8銘柄いてるんですけれども3397、
トリドールはやたらありませんでしたか。
トリドールはですね
33いくらだって、
3397です。
3397、
はい、
あ、やりましたよね。
トリドールがあの発売日の次の日722円という価格が始まってるんですが、
あ、そうでしたかね、
891円で直近のところでまず950いくらまでいってるんですよ。
958円がある
よ、8円までいってるんですよ。
よくいってるね、
722円から958円ですよ。
いやすごいですね、いい動きですね、
はい、
トリドール、はい、焼き鳥ね、
そうですね、
あの要するに何ですかね、あのうどん屋さんだから、
はい
はい、いいですよ、
これはそうです。それであの日経平均がですね、
はい、
安値にこう動いたりなんかそれ以降してるんですけれども、うんうん、このトリドールはずっと強い動きをしてましたね。
そうですよね、今も強いですよ、まだ、ねまだ強いですね。
そうですね、
はい、
そういうのをあの11月で紹介して、その次にはですね、第4スクリーンっていうのもやってました、ね、7735。
おー、
でこれがですね、はい、11月の10日が537円で始まってます、
うん、
それが12月に入って642円、1月に入って702円、で直近のところが730円絡みでしょうかね、729円、
ね、9円まで行きましたね、
はい、
新高値だったですね、
はい、
まあいい感じで今のところも、うん、もうちょっと上がってほしいなって感じがありますけどね、
はい、それでね、はい、これはそのカセットの中で、はい、 北山さんはこう言ってるんですよ。高値からこのね、あの、はい、第二本筋で下げてると。
はいはいはい、はい。
ね。で、押し目を振るうのが重要であると。
うん。
それで、11月の24日、実はね、515円ってなったんですよ。
ああ、そうかそうか。
で、ここで拾ったら、
これ、発売いつだったっけ？
発売が11月の9日になりますね。だから10日の値段でチェック
させていただいて。ちょっとそっから下げてるな。
はい。だから、いや、というのも、その通りなんですよ。はい、下げている、いて、押し目を拾うのがベストである。少し待ってくれって言い方をしてるんですよ。
そうだった
ん
ですけどね。
で、これも、まあ、当たり目がですね。
はいはいはい。
で、その後も、その以外にはですね、6135、マキノフライス。
これは好きですよ、私は。
はい。これがですね、11月の10日に516円。それから12月に593円までいってですね、うん、ちょっと1月に入って、落ちたんですけれども、直近がまた戻って、640いくらでしょうかね。
647円。
7円です。
今日高値、新高値なんだ。
そうです、そうです。
いいですね。はい、今日の番組があるから、ほら、上がってくれたんだよ、これ、ね。
で、これもね、北山さんがカセットの中で、この銘柄に関して何と、押し目が入ってるから、見逃せないと。
はい、いや
押し目で拾えって
この株はね、私の好きな株だから。
はい。
はい、下がったらさ、
はい、
必ずとは言いませんけど結構上がってくれる株だってのも、はい、この株に言い返せてあるから、
は
あ、私が言った後しばらく下がってもいいけど、必ず、
はい、
言ったところに上がれよって、
もうで今
言い聞かせてんだよ、
はい、あのいつも8銘柄
聞いてないな、
いやいやいやいや聞いてます、言い聞かせてんですね、
はい、そうです、
で僕にもうなんか今ねいろいろほら資料を見てたんでごめんなさい、
そうです、
ね、聞いてましたよそれは、
あ、そうですね、
ね、
はい、
そんな聞いてないなって怒らないでくださいよ。
はいはい。
それで今まあ3銘柄紹介して、いつも8銘柄ね、
そうです
ね、カセットの中で紹介していただいて、
はいはい、
その他にもですね、高田7312ってのがありましたね。
あ、やりましたね。
はい。これが11月の10日が1743円、
はい、
でこれ安値があってですね、1453円で12月の19日につけちゃうんですが、その後また上がってきてですね、
そんなに下がらないよね、
はいはい、2000円を超えてますね、
そうですね、2160円まで、ね、
はい、直近のところで2160円、までいってますよね、
いいですよね、
はい、
もう今もいい動きしてますよね、
はい、
はい、
あとはキャンドゥとかですね、
キャンドゥが言った、キャンドゥは
キャンドゥが、はい、2698です、
2698、
これが11月の10日85,300円で、11月すぐに、86,800円でありまして、その後ちょっと押してんですけれども、
はいはいはい、
それまた戻ってきてですね、
9万円くらいっていうね、
はい、
はい、
そういう株ですね、それから、THK、
ね、キャンドゥはいいですよ、という100円ショップ、
はい、
はい、
で THK も、はい、6481、これが11月の10日が1417円、
はは、
それからです、これも、北山先生がおっしゃってるのは下げたところが買い場であると、今後の、
うん、THK もね好きな株なんですけど、はい、ちょっとね地味すぎるんですよ ね、 これね、
うん、
地味なところあるんですけど、安全な動きではあるんですけどね、は
い、いやでもね、その
もうちょっと上がってほしいけど、
ね、本当にね10月の10日11月の10日に、まあ、1417円、
はいはい、
で11日で1386円、下げたところになってるんですよ、
ええ、
それからバーッといって12月5日に1698円までいって、1800円とか、そういう値段ですよね、
そうですよね、まあ頑張ってくれてますよね、
はい、
はい、これはだからほらチャートを見ると分かりますよね、
はい、
なんかこう波動をちゃんと綺麗に描いてますから、
描いてますよね、
下がってるところを拾っておけばね、
はい、
まあ、大体上がるという形ですよね、
うん、はい、もう一ついっちゃいましょうかね、
あ、何があります
か、あのマイクロトレンドっていうのはこれで7銘柄になっちゃうんですけども、
はいはいはい、4704 4704ね、
はい、はい、これが11月の10日2597円、
はいはいはいはい、
それでこれもですね、はい、下げたところが買い場であると、
そこからちょっと下がりました
よね、下げたところが買い場であるって言って、
はいはい、
で、11月の25日、それからまあ15日ぐらい半週2週間ぐらいですか買って、2152円って言うんですね、それがそこで、
うん、
はい、
もうちょっと上がってほしい感じですけどね、はい、ちょっと今のところ
ちょっと今のところですね、
はい、期待外れですよね、
はい、はい、まあ期待外れていますか、あ、プラスではあるんですけど、
ね、そうですね、
はい、まあ、それに今回見てみますと一銘柄だけですね、ちょっとね、
はい、
まあ、それも言っておかないとあれだな、
なんだっけ、
トーチタリウム、
あ、トーチタリウム
5727、はい、話をそらさないでくださいね、
え、いやいや全然、
はい、
え、
これがですね、
はい、
11月の10日1622円、これあったあれですね、
1622円、はいはいはい、
これが安値のところで1月に入って1206円っていうのがあってですね、で今もまだ戻りきってないで1300円ぐらいですかね、
1345円ですね、
はい、
今日ね、
はい、
可愛くないですねこれね、はい、はい、
ですから、あ、これは失敗でしたね、
まああんまりかましくないですね。
で今回は8個のうちまあ1個、
まあ厳密に言うとそうね、うん、そういうことですね。
であとは北山さんご自身がですね厳密に言うと今おっしゃったんですけれども、はい、まあ、横ばってる株とかですねちょっとしか上がらない株があって、それは、北山さんのもっと上がるという想定の拉致がいになっちゃったということなんですけど、まあ落ちたのは一目柄、
ね、そうですね、はい、かわいくないね、
うんうん、
東北地帯にもね。
あ、でもこれもいろいろ理由を当然ね北山さん述べていらっしゃるんですけれども、はい、注目はしといていい目柄ですよ今後ともね。どうですか、うん、ちょっとあれですか、
可愛、ね、くないやつはもうね、
はい、いや、まあ、諦めない
そうそうそう、
はい、ということで今日、はい、北山さんのですね、はい、その3月号のカセットが発売になります。3月下旬から5月ぐらいまでを視野に入れたカセット、3月号のカセット、今から間に合う上昇株はこれだ、北山先生のゆっくり仕込んでじっくり待てる、お宝銘柄の決定版、今日発売、カセット60分レジュメがついて、税込み価格7000円、お求めの方東京0335838300、今回のやつもなかなか今から間に合う株いっぱいですよね。
意外な銘柄をね、いろいろ入れてあります
から、ね。8銘柄、はい。
例えばですね、
はい。
いけない。
いや、だめ。
あ、そうか。
はい、じゃあ、その、それは別にですね、
はい、
ぜひお買い求めいただければ、売り切れになる恐れもありますんで、電話をお早めに、お願いします。それではまた、戻ってですね、戻ってと言いますか、はい、今日の注目銘柄をお伺いしたいんですが。
今日はね、境重工がいいんじゃないかと思うんですよね。
境重工といえば6358ですね、
今日もちょっと高くなってるんですけどね、はい、まだ水準が低いですからね、はい、これね発音が難しいんだよこの会社 の製品はね、
はい、
道路ローラーを作ってたよね、
はい、
ロードローラーって言いそうになっちゃうんです
よ、そうですね
そうそう、道路ローラー、道路をほら、はい、なんかアスファルトの上をさ、こう鳴らしてグリグリ回ってるじゃないですか、ロードローラーっていう、道路ローラーっていうのはロードローラーっていう、
ロードのローラーですからね、
そうそうそうそう、でそれなんだけどさ、
でもいいじゃねえか道路のローラーだろって言われたらそれもいいんですけどもね
そうそうそう、
はい、
でこれでねまあ首位なわけですよね、はい、専業でね、
はい、
ですからこれはもう本当にそうですね、首都高のね改修もそうですし、震災地域のですね道路のね、なんていうんですかね、新しく作るのにもね、
はい、
絶対不可欠なんですよ、
うんうん、
ですからそういう意味でね、はい、これからもどんどん需要がね伸びると見てよろしいと思うんですよね、うん、
ね、道路の舗装機械の専門ですよね境重工、
そうそうそうそうそう、はい、あれをだってなんかほら重たいやつで鳴らしてるやつが、
ね、
でかい
回るやつ、そうですね、
あれあれあれ、
だからいわゆる最近ロードローラーっていうのはあんまり見かけられてる、他の機械がいっぱいできてますもんね、道路の舗装機械ってい
うのはね、でも必ずでもあれでさこうグーッといかないとね、
はい、
ちょっとなんていうかね固まらないからね、
で今日の値段が237円ですね、引けが
今日はね
ちょっと17円高ですよ、
ちょっと高いんですよね、
はい、
はい、いい動きなんですよね、
はい、
はい、
境重工ということですね、
そうです、
アジアにも、
はい、まあ本当に237円だから、まあ、220円あればいいことないですけどね、220円したとかね、200円から220円の間で買えるのが理想的ですけどね、
でも今日が17円も高くなっちゃってですね、昨日のレベルで言うと昨日はオープンが205円で安値が204円でしたね、
そうでしたね、
それでも19円上がっちゃってますね、
そうですね、結構強いんでしたからね、うん、
ちょっと押す機会ってありますかねこれは、
いや押すことは押すと思います、明日押すかですから、はい、上がってぐらい押すんじゃないでしょうかね、
はい、はい、なるほど、その辺をじっくり見てからちょっと跳ねすぎましたよね、
そうですね、跳ねてますけどね、まあ、元気がいいと、
はい、
いうことですね、
はい、今日の北山さんの注目銘柄6358境重工でした、
はい、
で、次も引き続きですね、
はい、
やっぱり個別銘柄等々の話を北山さんに伺っていきます、
はい、
はい、ここでちょっとお知らせです。
花粉の季節を迎えました。花粉症の方にとっては憂鬱な季節ですよね。この憂鬱な季節を乗り切るための花粉対策商品ポレノンをご紹介しましょう。ポレノンは30年間も花粉症で苦しんできた愛知県の常滑いきいきクリニックの小出正文先生がご自分のために開発した花粉対策商品です。ポレノンはマスクや顔に吹きつけるだけ、天然由来のペクチンと DNA が花粉が体内に取り込まれる前に吸着し包み込んでしまいます。 花粉症の薬に含まれる眠くなる成分が入っていませんので、運転する方も安心してお使いいただけます。学生さんや妊娠中の方にもおすすめです。1本 30ml 入り参考価格3000円のところ、ラジオ日経ではポレノン3本セットに、ウイルス風邪花粉対策に適した立体構造の高機能マスク12枚入り1365円相当を付けして、なんと8940円でお届けします。送料700円をいただきます。ご注文は電話03-3583-8300、ラジオ日経事業部までどうぞ。
はい、それではここからもですね、いろいろ個別銘柄の話を伺っていくと、でも伺う相手は、まあ、当然北間さんなんですけど、北間さんの、はい、強い、仲間といいますかね、
はいはい、
北間さんプロデュースの卑弥呼の決断という株式株価分析ソフトなんですが、それにいろいろチェックをしてもらおうということですね。
そうですね。
でいつもまず全体相場からこの卑弥呼の決断を使ってですね、卑弥呼の決断がどう言ってるかと、これ文章でいろいろ出てくるわけですもんね。ま
あ、株式分析ソフトですからね、はい、本当に秘書的なね、働きをするとともにですね、何でしょうかね、こう一緒に武器ですからね、はい、そういう意味で言うとですね、まあ全体についてね、卑弥呼がどう言ってるかと、はい、いうことをいつもこう検証するんですけども、はい、まずね、そういうポイント数でね、はい、このリスクと言いますか、警戒しなきゃいけないよというようなね、数字を出すんですよね、はいはい、それはその現在ね、86ポイントになってるわけですよ。
86、あ、そうですね、そうそう、
86ポイント
これがですね、順調に伸びてますよリスク度、
そうそうそうそう、
81、先々週が、
あ、そうですね、
その前が84、先週がですね、
そうそうですね、
今日が86まで来て、ちょっと危ない、
警戒してくださいよって、うん、これ慎重策というか、はい、やっぱり投資当たり前なんだけど、こう慎重でなきゃいけないじゃないですか、
はい、
それをね、こうちゃんと数字で表してくれて、うん、まあ危険信号というか、うん、信号だと黄色をね、はい、出してくれてるわけですよね、ですから86ポイントになってますから気をつけてください、はい、で、
これ なんていうお
文章としてはね、はい、ここは相場の節目と、うん、次なるお次をお待ちくださいと、ここでは5日移動平均線と25日移動平均線のトレンドに注意を払うべきですって、5日移動平均線と25日移動平均線ってここにありますけども、はい、このね、重なり具合というのがね、うんうんうん、こう影響してきますから、うん、それをちゃんと見てくださいよって、まあ、卑弥呼さんが言ってるわけですね、
うん、それがこれを画面も出てですね、はい、見てますと25日移動平均線、をですね、はい、5日が上回っちゃってるんですよね、
ちょっと待ってくださいね、
はい、
そうそうそうそう、
でそれが
続いて、はい、強い動き
ですからね、強い動きですからね、
その5日線がね、上回るのは当たり前なんですけど、うん、はい、5日線のね、傾きというのが急激にこうなったりするところをね、はい、やっぱり気をつけましょうということになるんですよね。
はい、これでまあ、卑弥呼の決断は、全体相場に関しては、どうだ、警告と言ってもいいんでしょうか、注意でしょうか。
そういうこと、注意ですね。
注意を喚起してまして、そうそう、そのポイントが86。それで、こういうところでは、これ毎日この、変わったですね、文章が出てくるんですけれども、次ならお次をちょっと待ちなさいということを知ってるわけですね。
そういうことですね。
親切ですね。
そうそう。はい、やっぱり、まあ、慎重慎重ってこう自分たちは思うんですけども、はい、まあ、ところが実際の投資になるとね、うん、こう、そういうの忘れちゃうんですよね。
あ、そうですね、
なんかほら市場のムードだとか、あるいは人と話をしたり、はい、してるうちにね、なんかやっぱ買わなきゃ遅れちゃうなとか、なんかそう思っちゃうんですよね。
で先ほどのね、この番組冒頭のところでも話があったように、はい、先のことに妙なユーフォリアっていうか、その自分なりのストーリーを作り上げてね、
あ、そうですよね、
でそれがいい方いい方に作り上げてったら足を引っ張られるなんてこともあるでしょうか、
はいはい、都合のいい方にこうやっぱりストーリーが作りがちですからね、うん、ですからその辺をね戒めてくれるっていうのは大きいですよね、
でこれはそれこそそのいろんなデータがですね、はい、入っていて、そのデータを分析パソコンがこの卑弥呼の決算やってくれるんですけども、 その結果として、今のような見通しとかそういうのを出してくれるわけですよね。
そういうことですね、はい、それとその日々ですね、はい、まあ今有望な株買える株とかね、うん、こう出してくれるわけですよ。でこれまでね、はい、その12月か1月とかね、うん、そういうところなんかでは本当に谷これね、 天のお告げだとか、地のお告げだとか、はい、火のお告げと私が名前つけてるんですけども、うん、まあ谷のお告げとかね、はい、あったんですがね、はい、もう谷のお告げなんかほら前の番組ではしょっちゅう言ってたと思うんですけど、はい、最近ではもう谷のお告げ的な銘柄はね、うん、非常に少なくなるかないか
ですよね。ですね。
でそれに代わってですね、はい、まあ天のお告げというね、はい、こう値動きのいい順張り、うん、今順張りのが強さってありますから、はい、そういう銘柄をね選択してくれるんですよね、うんうんうんうん、そうすると例えばですけど天のお告げで言いますとね、
はい、
これね、はい、先週なんかのやつを、そう先週、はあ、
先週、いや先週これね
言ったけど
言ってましたよ、加藤製作所でしたかね、
加藤製作所、
はい、加藤製作所がね、この卑弥呼のお告げで言えば、まあ、注目すべき銘柄であるということを言ってましたよね。
そういうことですよ、
はい、
それだから先週だからあれ何日だっけ、
はい、先週がですから6日です。
6日、
はい、
6
日に行って6日の時がですね、はい、いくらになるかな、6日がですから
6日この辺かな、
いやもうちょっと前ですね、今ちょっとデータを見てるんですけども、
これは5日見ちゃったね、でもこの辺だよ、
はい、
よいしょ、
今ちょっとチェックしてですね、はい、いろいろこのチャートが出てるんですけれども、
ね、これだとちょっと目が見にくいんですけど、
ね343円ですね、そのぐらいですね、はい、
ね、ですから今日なんかはこれは吹っ飛んでるんじゃないかな、はい、
300、400円近くまでいってるんじゃないですかこれ。
そうなりますよね。
昨日段階のやつを見ると378円っていうのがありますね。
そうそうそうそう、ですからね、はい、今日はねもっと上がっていってもますね、
はい、
何番でしたかね、
昨日はとにかくすごく上げたですね、今日はですね、はい、200、ごめんなさい、今日は
ねすぐ出てこないね、
はい、出てこないですね、
はい、あここ見るね、
ええ、
まあいずれにしてもね、はい、昨日の勢いっていうのはね、はい、ついてて、あの今日もね、はい、上がってる可能性非常に高いですよ、ね、
はい、
あこれだ、6390でしょ、はい、6390はね、
はい、
結構いい動きをしてますよね、
うん、これすぐにパッパーってやれば出てくるんですけれども、
はい、
ちょっとこれ作動環境がこのスタジオ良くないんですいませんね、今日はですね、今日これですよ、
6390、違いますよ、これですよ、加藤製作でしょ、
そうです、
6390だから、
393円、
400円超えてるじゃないですか、
で今日が高いところで403円ありましたね。すごいですよこれ、
いいですよね、だからこれは卑弥呼が、まあ、先週言ってこの番組を取り上げたということですよね、はい、ですからこんな風にね、
うん、
表示してくれますから、
はい、
まあ、それに基づいてね、銘柄をこう、まあ卑弥呼に言った通り 100% っていうのはね、ちょっとしない方がいいと思うんですけど、はい、まあやはり相談しながらね、
うん、
やるということになりますよね、はい、答えを出してくれますから、いい感じじゃないでしょうかね、
うん、
ですから、はい、まあ、楽っては楽ですよね、
うん、ねえ、だから1週間の間にどうなんですか、90円近く上がってるんですよね、
あこれそんなに高い株じゃないですから、あの水準的にはね、それほど高い株じゃないのがね、これだけ上がるということはないんじゃないでしょうかね、
それでその時にあの画面をね、加藤製作の選手見た時に、はい、マガタマの印がパカパカって出てね、おおなんか良さそうだなと思ってる銘柄だったんですけれども
マガタマはちょっと用事しながら買いましょうという意味ですけどね、はい、まあいい動きですよね、
まあそういう銘柄を出してくれてる、それもいろいろね、あのコメントを書いてね、
はい、
親切な設計になってます。でこれを販売、そして制作しているところの今日もですね、証券スクロービジネスの瀬島校長に来ていただきます。瀬島さんこんにちは。
こんにちは。
これいろいろ今あれですよね、皆様にあの電話で、この卑弥呼を使ったキャンペーンって言いますか、銘柄相談やってるんですよね。
そうですね、あなたの持ち株診断5銘柄ということで、はい、コード番号ですね、はい、事前にお調べいただいて、はい、私どもにお問い合わせいただければ、
はい、
お問い合わせ先の電話番号は、うん、東京03-3589-2481、はい、3589-2481、はい、こちらまで、お問い合わせいただければ、
はい、
今現在どのようなメッセージを出しておるか、
はい、
ということで、自分の持ち株がどういう水準にあって、 どのように対処すべきなのかというようなことについて、下にコメントが出るという形になります、はい、ぜひ、お問い合わせいただきたいと思います。
でこの卑弥呼の決断、あの北山さんプロデュースの株価分析ソフト、株式分析ソフトを利用したい方はどうするんですか。これ
はですね、私どもにお申し込みいただきまして、費用の方は月々19,800円、うん、これを、まあ、銀行引き落としという形でお支払いいただくと、はい、いう形でご利用いただいております、うん、ご利用いただいている方には、はい、銘柄の相談、このメッセージをどういうふうに解釈したらいいのか、うん、というようなことですね、はい、この乖離具合はどんなふうに考えたらいいのかなというようなことについてもいろいろアドバイスができるんではないかと思います、はい、
チャートが全部出てきますんで ね、
そうですね、
その25日、あるいは5日あるいは75日なんですかね、はい、その辺との動きがどう読んだらいいのかっていうのはまたちょっと聞いてみないと分かんない部分があります。それは
そういうことです、
政治も校長やですね、他のスタッフの方々がいろいろお答えいただくという電話相談もあるわけですよね。
そうですね、
うん、基本はでもそのあれですよね、はい、自分で株式投資が、ちゃんとできるというか、自立する、ねためのね、うん、このツールというか武器ですから、ね、はい、それに役立ってていただきたいですよね。
でもそうなってきたら困るんですよ、
はい、何が困る。
カセットいらないなんて言われたら、
カセットね、
もう卑弥呼の決断だけあれば十分だなんて、
それはもうしょうがないね。
またまた
しょうがないですよ。
いや確かにね、カセットと同じような機能を持っていて、はい、まあ、銘柄を選んでくれるわけですもんね。
そうですね、
まあ、だからそれは、まあ、先ほど北間さんおっしゃったように確実とは言えないんですけれども、うん、まあ、絞り込みの手段にはなりますよね、まあ、
だやはりね、はい、その自分でね、なんかやっぱり株っていうのはほら、私はね第二のね、あのビジネスだと思うんですよ、うんうん、二つ目の仕事だと考えればいいんですよ、ね、
はい、
でそのためにはやっぱりね、あの自分で選びね、うん、自分でちゃんと売れるとかね、はい、ということは大事 ですけど、うん、そのためのサポート役としてね、これが非常にこう威力を発揮してくれるということですよね、
うん、
だってどういう仕事でもさ、はい、バイオリニストだったらバイオリンが必要じゃないですか。
そうですよ ね、
はい、野球選手バットが必要じゃないですか、
はい、
それと同じですもんね、
うんうんうん、
ですから、
はい、
そういうサポート役ですよ、ちゃんとした、ね、うん、道具です。
でやっぱりちゃんとしたサポート役、まあ、野球選手はちゃんとしたバット、グローブ、
そうです、
そういうのを持ってないといいプレーもできないですしね。
そうです
ね、ね、だそのそういうような役割がこの卑弥呼の決断で、が担ってくれるってことですね。
そうです、株を第二の仕事にするための、ね、う
ん、校長からは何かないですか。
はい、そうですね、やはり道具大切だと思います。
はい、
どうしても材料中心で発想する投資家の方多いんですよね、うん、この材料はいけると、
はい、
でも株価には無限に上がり続けるって株はありませんので、株価の水準を考えるっていう視点が重要だと思うんですよ、
うんうん、
そのための道具として、はい、ほっと我に返るようにマガタマが出たりですね、お告げ度で教えてくれたり、
うん、
北浜の望遠顕微鏡で、
はい、
第2シグマ第3シグマ、はい、の間にあるものが第2シグマを切ってきた、
うんうん、
もう売らなきゃならんというようなテクニカルでサポートしてくれる機能を充実しておりますので、はい、ぜひ、
ね、ご参加。これのお申し込みは何番ですか。電話番号もうそろそろ時間もあれなんですけど、はい、もう一度お願いします。
東京03-3589-2481、
はい、
3589-2481です、はい、お待ちしております。
いやでもあれですよね、冷静になるっていうのは投資をする上じゃ本当に大事なことですよね。
これね、損を取り逃さないってことがやっぱり一番大事ですよね、
はい、
せっかくの利益をね、取り逃さない、うん、
はい、
それと大きく損しないってことは株式投資大事ですもんね。
あ、
はい、だってね、大きく損することが非常に多いじゃないですか。
そうだからよくいろんな方に聞くと、はい、それ儲けるよりも損失をいかに減らすか、ね、損しないか、これは大事だ
と思うんですよね。他の人ほどね、株はやれがちなんですよね。
ああ、なるほど、
はい、そういうことを考えますとね、
はい、
お役に立てると思いますね。
ということで今日は時間になってしまったので当然なんですけど、はい、次の番組は英明さんの番組ですね。
そうです、
はい、ということで北山さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。